はい、それでは今日はヨハネによる福音書の3章の1節から21節であります。ここはですね、イエス様をまだ本当の意味で救い主として信じていない人にとってはとても重要な箇所になります。この私たちがすでに学んだ1章の13節で、この人々はただ神によって生まれたのである、神によって生まれたということをもっと詳しくイエス様がニコデモという人との会話の中で説明しておられる部分だからなんです。で、私たちはこの前エルサレムで起こったことを、読みました。エルサレムの神殿でイエス様が牛や羊を売る者たちを追い出し、また両替人の台をひっくり返されました。覚えてらっしゃるでしょうか。で、イエス様が祈りのための家、この神の家を商売の家としてはならないと言われたことも思い出してください。で、ユダヤ人の宗教指導者たちと激しく対立し、イエス様がこの神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建てよう、まあ、実はご自分の体のことを言われていたんですけれども、蘇る話をイエス様がされたわけなんです。で、その後でですね、実は、このエルサレムのところで、いろんな奇跡を行われたんですね。この、2章の23節から25節を見ると、ちょっと読んでみましょうか。2章の23節から25節ですが、イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスは全ての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからであった。たくさんのことを行われたんですね。で、行われてイエス様あなたを信じますって言った人はたくさん出てきたんです。ところがイエス様はその人たちを信じなかったっておっしゃるんですね。こう弟子たちに対するようにこう心を明かさなかった。で、理由がイエス様信じますって言ってるんですけれども、まあ奇跡を行う人、まあ、預言者ぐらいには考えていたかもしれませんが、まあ、奇跡を行う人としては信じていたかもしれませんが、このヨハネの福音書で大事なのはこのイエスを神の子キリストと信じているかどうかですよね。神の子キリストとしてはまだ信じてないわけなんですよ。で、これをこの3章の中でこのニコデモという人もですね、同じようにまだイエス様をイエス様として本当の姿として神の子キリストとしては信じきれていない、まあ、人なわけなんですね。それで、この1節から、もう一度ですね、この2節、1節と2節を読んでみたいと思いますが、さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません、ね、神のもとから来られた教師だけれども、まだ神の子キリストとは信じてないわけなんですね。まあ、でもこの人一人でやってきました。で、この人のですね、紹介がですね、とても重要なんですが、パリサイ人と書いてあります。パリサイ人、ユダヤ教の中に当時いくつかの、こう教派があった、宗派があったんですね。その中の一つがこのパリサイ派です。で、もう一つサドカイ派っていうのも、この福音書を見ると出てくるんですが、パリサイ派はですね、聖書の言葉を文字通り受け入れて信じていった人たちです。霊であるとか天使とか、そういう目に見えないもの、超自然的なことも信じていた人たちです。で、サドカイ派という人は、まあ、今の合理主義者ですね、物質主義者って言ってもいいかもしれません。 この目に見えるものしか信じていかなかった人たち、復活とかも信じませんでした。でサドカイ派の人たちの方がもっと政治的な力を持ってたんですね。打算的だったんです。でパリサイ派は聖書を文字通り行おうと、していたんですけれども、心の伴わない形だけの、宗教に変わっていたですね。それでイエス様との対立が激しかったんですが、宗教的にはパリサイ派の方がもっと純粋でした。ニコデモがそういう人だったんですね。でそしてユダヤ人の指導者と書いてあります。ユダヤ人にはサンヘドリンという70人で構成されているユダヤ人議会がありました。当時ローマ帝国にあったんですね。覚えててください。この新約聖書というのは全部ローマ帝国の中にあります。でローマ帝国の中でユダヤ族州といって、その民族の自治が認められていたんです。最近も中国でこの西側の方でありますよね、こう民族的な対立が。あれも自治区ですよね。全然違う民族なんですけど自治区なわけです。チベットもそうだし、そういう感じでユダヤ人もその自治は認められていて、その一番上の議会がこのサンヘドリンで、このニコデモという人がそのメンバーの一人だったんですね。宗教的にも優れた人、また政治的にも力のある人が今イエス様のところに来ています。そして夜と書いてますね。夜、2節、夜、他のサンヘドリンの仲間に知られたくなかったのかもしれませんね。彼らはイエス様にものすごい反発を覚えてましたから。あるいはイエス様が昼間の間たくさんの人がイエス様のところに来て、この病人を癒したり治したりしていましたので、そういう騒がしい中を離れてイエス様とだけお話をしたかったというふうにも思っていたのかもしれません。そしてイエス様が奇跡を行われているから神から来た人であるというふうに素直に認めたわけです。これなかなか認められませんよ。普通はこう宗教をやっている人はですね、自分の考えと違うことを言われたらなかなか認めない人と既得権益がありますからですね、認められないですね。けれども彼はそれでも歩み寄ってきたわけなんです。私たちが普通神のところに最も近づくことができる人を考えたら、まずこういう人を考えるわけですよね。人間的に優れた人ですね。で宗教の知識もたくさんある。で政治的な力まで力を持っている、こういう人が信じてくれたら、こういう人が、信じるのが一番ふさわしいんじゃないですかっていうのを思うわけですよね。日本でももしね、力のある人がイエス様を信じたら、日本の国もイエス様を信じる人多くなるんじゃないかなってこう思う人も、結構いるんですけど、私はそうじゃないと思ってますね。なぜかって言ったら、このニコデモという人、イエス様からはっきりとピシャリと、あなた神の国見ることできないよって言われるんです。次をご覧ください。3節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエス様は恵みと誠に満ちておられたと、この紹介ですね、ヨハネの紹介が1章の14節に書いてありますけれども、誠に真理に満ちておられた方です。だから誠に誠に本当のことを言いますよ、念を押して、それで神の国を見ることはできないってはっきりと本当のことを話されたんです。ユダヤ人にとって神の国に入ることは最も大事なことです。世界を神様が支配しているその国を聖書は教えてくれています。ユダヤ人はそれをずっと待ち望んでいます。ユダヤ人でなくてもですね、どうでしょう、 天国に入る、死んだらいいとこに行けるって誰でも思いたいですよね。あのニュースで誰かが災害で死んだ、あるいはね、誰かに殺害されたっていう悲しいニュースありますよね。その時にその死んだ人のことについて悪いこと言う人いるでしょうか。みんな良いこと言うんですよ。でその人のことについてですね、ああこの人は今地獄にいますなんて言う人いませんよね。いないですよ。みんな死んだらいいとこに行ってほしいって思うわけなんです。けれどもイエス様はここではっきりと神の国を見ることはできないとはっきり言ってるんです。でこれはもう皆さんに当てはまるんです。神の国はそのままだったら絶対に見ることはできないんです。行くこともできないんです。キリスト教について、あるいはイエス・キリストについて厳しい事実がこれなんですね。言い換えると、私たちは自分たちの努力でどんなことをしても神のところに至りつくことはできないんだということです。ちょうどですね、私たちがちょうど川下りではなくて川上りをしているとします。ボートで一生懸命漕いでてですね、そして本当に努力して上の方まで上の方まで上流まで行ったら、なんと百数十メートルある滝があって立ちはだかっていて、もう行くことはできない。こういう気持ちを聖書を読んでると出てきます。イエス様の言葉を読んでると出てきます。イエス様は他の箇所で、天の父が完全なようにあなた方も完全になりなさいと言われました。どうですか、なれますか。なれないですよ。素直に読んでいくと、もう絶対に自分では無理だっていうのがぶち当たるんですね。イエス様も今こういう話をされてるわけですよ。見ることはできないよ。で、条件が新しく生まれると書いてあります。英語だと You have to be born again。 Born again っていうのはもう一度生まれるっていうことです。で、他の訳では上から生まれると書いてあります。上から生まれる、つまり天から生まれるという意味です。私たちが目に見ている世界、この物質の世界ではなくて、神様が王様として着座しておられる、座っておられる天から生まれなければ、全く異なる次元から生まれなければ、異質なものから生まれなければ、その働きかけがなければ絶対に神の国を見ることはできないんだ。そういう非常に過激な発言をイエス様はされています。それでニコデモもうろたえてしまっています。4節を見てください。ニコデモは言った、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。ニコデモおじいさんだったんですね。老年になっていてたんです。でイエス様はその時は30歳そこそこです。イエス様もラビです、教師です。だからまあ80歳とかそういうラビがですね、30歳そこそこのラビからこういうひどいこと言われたわけですよ。ちょっと考えてみてください。若造がね、もう経験豊かなおじいさんに対して言ってるわけですよね。でニコデモはですね、文字通り受け止めたんです。もう一度お母さんのお腹の中に入ってって、それでおぎゃーって生まれて帰ってこない、生まれてこなければいけないんですかって聞いたんです。できるわけないですよね。で後でね、ニコデモは、9節でもどうしてそのようなことがあり得るでしょうって言ってるんです。全部そう、人間側からの可能性を彼はずっと話してるんです。これが彼の限界だったんです。神様を信じていると言いながら人間の努力と可能性の中に生きてきた人なんですね。でこれが 私たちの姿なんですよ。私たち人間、また、まあ、日本人そうですけれども、一生懸命生きて頑張ってるんです。いや私不真面目ですけども、いや私いろんな国に行ってきました。日本人真面目なんです。一生懸命頑張るんです。例えば電車がですね1分もね遅れないで来るっていうことはですね珍しいんですよ。他の国に行ったら本当にきちんと真面目にやっていくんですよ。でもそうするとぶち当たる限界があるんです。でイエス様こう言われました。5節、イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。ここでイエス様は聖書が教える人間理解をはっきりと示しております。人間は本質的に霊なんです。霊、この前も話しました。私が今左腕をちょんぎったら私でなくなるでしょうか、右腕をちょんぎったら私でなくなるでしょうか、どこに私がいるんでしょうか。肉体じゃなくて、その肉体っていうのはあくまでも器であって、本当の私は霊なんだって話を前回しました。人間は実は3つの部分に分けられています。霊と魂、あるいは今の言葉にすると精神ですね、精神、そしてあと肉体なんです。すべての生きているものには肉体があります。植物、動物、人間、すべて肉体を持っています。で、肉体だけ持っているのは、体だけ持っているのは植物です。でも動物には意識がありますね。意識があるから動けますよね。まあ、魂っていうか精神と肉体、この二つを持っています。動物は。植物は一つだけです。で、人間と動物の違いは、人間には霊があるということです。三つあります。肉体と魂と、そして霊があるんです。動物と人間の違い、それは神と接触できるかできないかということです。祈ってる動物見たことありますか？祈ってる動物、神様って言って、で、ある人がこうやって反応したんですね。もしかしたら祈ってるかもしれないじゃないかってなんかこう目つぶってこうやってたら祈ってるかもしれないじゃないか犬がですね。いや違いますよね。常識で普通に考えてください。神について、あと死んだらどうなるか、永遠について、生きている意味について考えるのは人間だけです。これが人間と動物の分かれ目なんですね。で、創世記の2章の7節にですねこう書いてあります。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となったって書いてあるんです、ね、神様が花に息を吹き込まれた。で、ヘブル語、この聖書のもともと書かれた言葉、旧約聖書の言葉は、その息というのと霊というのは同じ言葉が使われています。つまり人が神様の霊によって自分たちも霊を持つことができるようになったというのが聖書に書いてあることなんですね。霊によって神様と私たちは語らうことができるし、その一緒に時間を過ごすことができる、交わることができるんです。で、その人間の姿が初めに作られたアダムによって損なわれてしまいました。 アダムが罪を犯したために、その神様と離れてしまったんです。離れるとどうなるか、ちょうど今コンセントからね、そのまあ今皆さんのところにあるプロジェクターでもいいですよ、抜きます。そしたらプロジェクターは存在するんですが、電流が流れてないので意味がない、死んでますよね。と同じように私たちも神から離れたら霊が死んでいるんです。肉体は生きているんですが、霊は死んでいる状態です。実は死ぬ、生きながらにして死んでるんです。だから霊が命を持たなければいけないわけです。それをイエス様が今ここで五節と六節で語られているのがこれなんです。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれるものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です、とあるんですよ。この水と御霊、水というのは私たちお母さんのお腹の中にいるときどうですか、あの羊水っていうんですか、水の中にいたんですよね、実際はね。で、肉として生まれてくるんですよ、肉体として、おぎゃーとして、おぎゃーと言って生まれてくるんですが、そこにおいてはまだ霊は生きていない、神様との関係を持っていないという現実があるんですね。だから今度は霊によって、神様の御霊によって生まれなければいけないんだ、そして私たちの霊がまた息を持たなければいけないんだということをここでイエス様が教えておられるわけなんです。もし霊が生きてるとですね、はい、見てください、私を見てください、ね、霊がこっちだとし、これだとしますね、霊で、これが魂、精神、思いと言ってもいいですね、肉体です。霊が生きていれば霊が一番上になっています。でも霊が死んでしまうと、ね、こういう状態なんですけども、今度こうなってしまうんです。肉の欲求が自分の思いを支配してしまうんです。霊が生きていれば霊、神様のことを考えています。これがね、で肉体の欲求はあるんですけども、いつも神様によって、霊によって支配されて、いつもちゃんとふさわしいように使っていくことができるわけです。肉体の欲求って何がありますか。まず皆さん今息してますよね。空気吸う欲求があります。これが一番強いです。あと水の欲求がありますね。喉乾いたで、ある、この社会学者は次に来るのが性の欲求だって言います。性欲です。男と女の関係ですね。あと社会的な欲求がありますね。認められたいとか、仲間を作りたいとか。私たちたった一人になったら発狂しますよ。おかしくなってしまいます、精神的に。人が必要なんですよね。でそういう欲求そのものは何ら悪いものはない、ね、何ら悪いことはないですよ。適切に用いていけば何の悪いものはないんですよね。ところがこれが霊が死んでしまうと、こうなって動物と同じようになってしまうんです。動物と何ら変わらないようになってしまうんです。ですからエペソ人への手紙の2章のところに、私たちは罪の中で死んでいて、その肉の欲求、心の思うままを行って神の怒りを受けてしまうというふうに書いてあるんです。またイエス様がこう言われました。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。こういうふうに言って、皆さんに何のために学校行ってるんですか、何のために働いてるんですか、どう答えられますか。 仕事やってるんだったらもちろん食べるためだって言いますよね。生活するには必要だよと、食べなきゃいけないよと。じゃあなんで食べて生きてるんですかって聞いたらどうですか。どうですか。答えられる人は素晴らしいですよ。でも大勢の人が答えられないんですよ。そしたらどういうことですか。動物と何ら変わんないんですよ。動物も生きるために食べてますけれども、じゃあなんで生きてるんですかって答えられないのと同じように、もし生きていて何のために生きているのか答えられなかったら動物と何ら変わらない。これが死んでいる状態なんです。霊が死んでるんです。だからイエス様は新しく生まれなければいけない。今は肉体は生きているかもしれないけども、今度は神様の御霊によって新しい命を得なければいけないんだよとおっしゃってるわけです。で、7節と8節を見てください。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りですと。風に例えておられます。風って目に見えますか。見えないですよね。じゃあなんで信じてるんですか。風があるって信じているんでしょうか。多くの人が神様は目に見えないから信じないと言います。でも目に見えなくても信じてるものってたくさんあるんですよ。その風がその一つですよね。風がその一つです。でも風があるってわかるのは、その目に見えるものが風によって動いてるから風があるっていうふうにわかるわけですよね。同じように御霊によって生まれた人、新しく生まれた人はその生活、目に見える生活が変わっていくんですよ。もうガラッと変わるんですよ。この前も話しましたが、麻薬の中毒にかかっている人がイエス様を信じて変わってるんですよ。今ね、あの芸能人の人で麻薬やってるっていうことで捕まえられてしまいましたけれども、どんなに難しいことか、麻薬をやめるっていうことが。でもイエス様を信じてやめられてるんですよ。それがこの風と同じように、御霊によって生まれるということは、この目に見えないかもしれないけれども、実際に目に見えるものによって確認できるということなんですね。でもこの話を聞いてですね、ニコデモはまだ信じられないんですね。9節でどうしてそのようなことがあり得るのでしょうと言っています。そこでイエス様が、あなたは、10節、イスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。どうですか。旧約聖書の中にも、実はエゼキエル書の中に、神の御霊が与えられて新しい霊が与えられるっていう箇所があるんですね。でパリサイ人ですよ、この人。神も霊も天使も信じてるはずにもかかわらず、やっぱり信じられなかったんですね。皆さん、宗教をやっても新しく生まれることはできません。一生懸命教会に通っても新しく生まれることはできません。聖書を一生懸命読んでも新しく生まれることはできません。でイエス様を信じるかどうかって悩んで、こう考えている人はですね、いつも思うんですね。いやー、私この聖書全部わからないって、この聖書わからない、だからちょっと難しいな。全部わかっても全部読んでも新しく生まれることはできないんです。このニコデモ、普通のね、ユダヤ教正統派のラビはこういうふうに聖書を指したら、そこに1ページごとに何があるかってわかるんですよ。それだけ暗記してるんです。それだけやっても新しく生まれることできないんです。それでイエス様が続けてお話になります。 してますよね。3章11節から、誠に誠にあなたに告げます、私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなたは私たちの証を受け入れません。あなたは私が地上のことを話したとき信じないくないのが、天上のことを話したとしてどうして信じるでしょう。次出しです。誰も天に昇る者、昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。とっても大事です。宗教というのは天に昇ろうとする行為なんです。有限の人間が無限の神に近づこうとする試みなんです。で、無理だよと教えています。このちっぽけな人間がどんなに努力しても無限のこの天と地を作った宇宙を遥かに超えたその無限の神を知ることは無理なんです。無理なんです。下から上に行くことは無理なんです。けれどもここで言ってるのは、上から下、天から下った者はいますって教えてるんです。これが神であるのに人となってくださったイエス様のことです。無限の神が有限になってくださった、無限の神が近づくことは可能なんですね。これが他の宗教とキリスト教を完全に分ける分かれ目です。アメリカで CNN というこの大きなテレビ局がありますけれども、そこで有名なですね、ラリー・キングライブっていうですね、あの有名な番組があります。で、そこに宗教者がですね3人来ました。ユダヤ教とイスラム教とキリスト教です。もう完全に分かれた。キリスト教の人だけがですね、私たちは完璧になることはできない、どんなに良い行いをしても私たちは天国に行くことはできない。ユダヤ教の人は一生懸命頑張れば、で、イスラム教の人も一生懸命頑張ればって言うんです。でもキリスト教の人だけが無理だよ、どんなに教会行ってもどんなに行いを積んでも無理だよ、神の恵みのみなんだよ。これがこの恵みの始まりなんですよ。天から下ったもの、これが人の子だ。で、次にモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためである。イエス様がここで、ではどうやったら新しく生まれることができるのか、一言で言うとですね、その天から下ってきた方を受け入れること、これは人間にできます。自分では何もできないけれども信じることはできます。その近づいてきてくださった、人となってくださったイエスを信じることはできるんです。で、ここで信じる者は皆人の子にあって永遠の命、先ほどの新しく生まれる、霊にあって生まれることですね、永遠の命を持つためですと書いてあります。で、ニコデモがイスラエルの教師なので、旧約聖書にある話をイエス様は持ち出しておられます。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。この民数記というところに書いてあるんですね、この聖書に、この最初の方ですね、民数記、このですね、ここら辺ですね、ここら辺のところに、この書いてありますけど、見えないかなみんな最初の方です、ね、最初の方に書いてあります。で、そこでですね、イスラエルが今のシナイ半島、シナイの砂漠を歩いていたところが出てきます。で、40年間さまよっていたんですけど、40年目にですね、イスラエルの地に近づくためにこう北に動いていくんですね。 で動いていくときにですね、イスラエルの人たちが文句言ったんです。灼熱の地獄、もう砂漠は本当に暑いです。私もシナイ半島行きましたが、本当に暑いです。だから彼らの気持ちよくわかるんですね。何をこの不満に言ってるんだって私今まで見てたんですけども、言うのはしょうがない。こう言ったんです。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。このいつもマナという食物与えられてたんですけど、飽き飽きした。もうやだ。こう言ったんです。そしたらですね、神様は燃える火、まあ、毒があったんですね。燃える火を民の中に送られました。そして蛇がですね、こうイスラエルたちに噛みついてたんです。で、人々がバタバタと死んでったんです。で、生き残ってる彼らが、私たちは主とあなたに罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう祈ってくださいと言ったんです。あなたを非難した。神様を非難した。罪を犯しました。どうか取り去ってくださるよ。そしたら神様がモーセにすっごくへんてこな命令を出されました。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。神様だったら何でもできるわけですよ。その蛇をなくしてしまって、しまうこともできるはずなのに、神様は変なことをモーセに言われたんです。旗竿、ね。旗竿を作って、旗竿って、もともとある旗竿にね、青銅の、銅で作られた蛇。それをこの上の方にかけなさいと。そしてそれを見たら毒が回って死にそうになっている人も生きることができるよっていう、そういう命令を神様が下されたんですね。で、このことをイエス様が今ここでお話になってるんですよ。同じように人の子も私もあげられなければいけないって言ったんです。これは何を意味してるか。聖書の中に出てくる蛇というのは、アダムが罪を犯した時に、その前にエヴァが誘惑を受けたんです。騙されたんです。蛇から。悪魔だったんですね。悪魔がこの木から実を取って食べたら神様のようになるというふうに言ったので、エヴァが食べてしまって、そしてそれをアダムに与えて、アダムも食べてしまったんです。そして罪を犯しました。蛇は罪を表しているんです。そして聖堂というのは、聖書に出てくるのがいつも神の裁きを表しているところにいつも聖堂が出てきます。つまり罪が裁かれたことを意味しているんです。そして旗竿にかけられたとあるんですが、イエス様は十字架の上に上げられたんですよ。あの十字架というのは殺人罪であるとか、ローマへの反逆罪であるとか、重罪を犯した者たちがかかる極刑の道具でした。でも多くの人がイエス様は罪を犯さなかったって証言してるんですね。罪を犯してないのに極刑に処せられたんです。なぜか、それを見上げる者が罪が許されて永遠の命を持つためなんです。だからイエス様がここで荒野で蛇をあげたように、モーセが人の子もまたあげられなければなりません。で、信じる者が、その十字架を見上げる者が新しく生まれるため、永遠の命を持つためなんだと。これが新しく生まれるための唯一の方法なんです。で、先ほどの蛇の話に戻りますが、荒野で蛇に噛まれて、皆さんもちょっと今荒野にいるという、シナイ半島にいると思ってください。蛇がやってきました。蛇に噛まれてしまいました。毒が回ってます。もだえ苦しんでます。うー、死にぞーと思ってます。でもモーセが この蛇を見よう、ね、あなたはいけるって言ってます。で見た人が毒が抜けていきます。元気になります。おおすげえ。でまだ苦しんでる人に話しに行きます。おいあの蛇見ろよ、生きるぞ、治されるぞ。でも蛇に噛まれた人が、ああ苦しい、何言ってるんだよ、そんな簡単なことで治るわけないだろう、バカ言うなよって死んでいきます。そんな簡単なことで治るわけがない。振り返る、見りゃいいんですよ。見りゃ治るって言ってるんですよ。見りゃ治るって言ってるのに、そんな簡単なことで治るわけがないだろう、信じられないって言って死んでいくんですよ。これがイエス様がおっしゃってる、信じる者は救われる、永遠の命を持つと言ってるにもかかわらず、そんな簡単なことで天国に行けるわけないでしょって言って大勢の人が死んでるんですよ。簡単なことなんです。なぜかって言ったら、人間の努力じゃ全くできないことをイエス様は、神様は初めから分かっておられて、自分の方から近づいてくださったんですから。無理だっていう前提で近づいてるんですよ。でも多くの人が無理じゃないと思ってるから一生懸命頑張ってるんです。無理なんですよ。さっき言った川登りをしていてですね、行った挙句結局見えるのはものすごい高い滝だったと。そういう状態なんですよ。まだ滝が見えてないから一生懸命登ってるんですよ、多くの人が。無理だってはっきり言ってるんですよ。誠に誠にあなたに話します、真理は無理なんです。だから神様が近づいてくださって、そしてイエス様を十字架につけることによって、その十字架を見上げることによって新しく生まれることができるようにしてくださったんです。なぜそこまでしてくださるか、次に書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、愛されてるからやってくださったんです。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。自分の独り子ですよ、神様にとってイエス様は。お子さん持ってらっしゃる方、または自分が子供だったら自分のこと考えてもいいです。親が誰か他の人のために自分を殺すと言ったらどうですか。残酷極まりないですよね。でももし自分が死んだら他の人が生きるんですよ。またお母さんお父さんが自分の子供を他の人のために死ぬようにさせることはできるでしょうか。しかもその他の人というのが凶悪犯だったらどうでしょうか。多くの人を強姦し、レイプし、殺してった凶悪犯だとしたらどうでしょうか。テロリストだったらどうでしょうか。もう信じられないですよね。できないですよね。でも神様はそれやってくださったというのがここなんですよ。理由は私たちが滅びないで、地獄に行かないで永遠の命を持つことができるようにするためなんだと。それだけ神様は私たちを愛してくださってるんだ。この世というところに自分の名前を入れてみてください。そして今声に出さなくてもいいですが、読んでみてください。世というところに、世を愛されたというところに自分の名前入れて読んでみてください。これだけ愛してくださったんです。それで次に、ちょっと長くなったのでざっと読んでいきますけれども、イエス神様がですね、救おうとされているにもかかわらず拒んでいく人たちの話が書いてあります。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためなんだよ。裁くためじゃないよ、救うためなんだよ。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。 光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。なんで信じられないのか。神様ここまでしてくださったのに、なんで信じられないのか。救おうとされてるのに、なんで信じようとしないのか。理由は、今自分の行いが、悪いことが明るみに出されるのが怖いからです。もしイエス様を信じるとなったら、自分の罪を認めることになります。もしイエス様を信じたいと思うならば、今までの自分の罪を捨てて、イエス様と共に生きていくことを決めていかなければならなくなります。だけれどもそれしたくないから、ここで光よりも闇を愛した。これなんですよ。光よりも闇を愛したんですよ。神様が愛してくださってるにもかかわらず、自分は闇の方を愛しちゃうんですよ。自分の悪い行いの方を愛しちゃうんです。でも次を見てください。21節、しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためで。素晴らしいですね。真理を行うもの、つまり自分が罪人です。私はこれだけ悪いことをしました。これを認めることです。生まれてから神様を認めなかったことそのものも罪ですね。それから今まで自分が行ってきたこと、嘘ついたこと、お父さんとお母さんに反発したこと、友達の悪口を言ったこと、またその他も人に言うことができないことを行い、また当たり前に今やってるけども神様から見たらこれは罪だと言ってること、これ全部神様の前に持っていくんですよ。そしてそれのためにイエス様があの十字架にかかってその罪を全部身に受けて神様の裁きを受けてくださったこと、これを認めて、そしてイエス様、あなたが私の主です、私のために死んでくださり、そして生き返ってくださいました、そのあなたを受け入れますと告白することが今ここで言っている真理を行うもの、光の方に来るということなんです。そうしたら先ほど言った神の国に入ることができるようになります。素晴らしいですね。イエス様がこのような良い知らせ、福音を私たちに与えてくださってます。これだけ神様を愛してくださってます。どうかこの愛を皆さん受け入れてください。そして暗闇ではなくて神様を愛してください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが近づいてくださったことを今日はっきりと知ることができました。なんで私たちバカみたいに自分たちの努力で生きようとしてるんでしょうか。まだできると思っています。でもイエス様に今きっぱりとできないよとおっしゃいました。神様、そのことを受け入れます。そして自分の罪を認めます。イエス様がそのために聖堂の蛇のように裁かれたことを信じます。そしてそのことを信じてあなたの癒しを受け入れます。どうか私たちを癒してください。その罪を許してください。そしてきれいにしてください。あなたの御霊をお与えください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。